こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エジプト神話社説は杉湯矢形貞良によるわけで、古代エジプトに残された重要文書を原点から紹介するアンソロジーである。題名から連想されるような神々の物語だけを連続して読む神話入門ではない。ホルスと瀬戸の争いやメンフィスの神学といった神話的作品に加え、ピラミッド壁面の総裁文、神々へのサヌカ、予言、人生訓、社会を映す文学作品までおよそ30編を収める。したがって本書の目的は、個々の神話を整理して提示すること以上に、古代エジプト人が慣用権、死後、労働、教育、秩序をどう言語化したかを一次資料を通じて示すことにある。神話宗教、文学、社会史の境界を横断する構成は、断片的に伝わるエジプト世界を多面的に理解するための利点でもある。注釈と解説を往復しながら読むことで、現代とは異なる前提を持つ文章の背景が見えやすくなる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ホルスと瀬戸の争いが示す。神話を通じた王権政党創生、本書の中心的な神話作品の一つ、ホルスと瀬戸の争いは、オシリスの後継をめぐり、ホルスと瀬戸が対立する物語である。この対立は単なる神々の冒険ではなく、誰がエジプトを統治する資格を持つのかという王権の問題を神話の形式で扱っている。ホルスは王位継承と王の正当性に深く結びつく神であり、その勝利は正しい継承者が秩序を回復するという観念を支える。一方、瀬戸は混乱や危険と関係づけられながらも単純な悪役として固定しきれない存在である。こうした対立は秩序と混乱、継承と共同体の安定と競争という複数の緊張を可視化する。本書を読む際には神々の人物像を現代的な善悪に置き換えず、神話が王権の根拠を語る言説でもあった点を見る必要がある。神々の関係は一枚岩の協議ではなく、祭祀王の理念、地域ごとの伝承が重なる中で表現されている。次に、メンフィスの神学と創造の言葉、都市神学が描く世界の成立。メンフィスの神学はプタハを中心に世界と神々の秩序を説明する神学的文書として重要である。この作品では創造は物理的な制作行為だけでなく、心で構想し舌で語ることと関わる。すなわち思考と言葉が世界の成立に決定的な役割を果たすという見方が示される。これは古代エジプトの創世観が単一ではなかったことを理解する上でも有用である。ラー、アトゥム、プタハなど、どの神を創造の中心に置くかは、神殿や都市の宗教基地とも無関係ではない。本書は神話を整然と統一された一冊の聖典としてではなく、異なる場所と時代に形成された文書群として読ませるメンフィスの神学はその代表例であり、宇宙論であると同時にメンフィスの神プタハの優位を表す神学的表現でもある。読者は、神話の内容だけでなく、なぜそのような形で創造が語られたのかを考えることで、宗教と政治的制度的環境の接点を検討できる。さらに、ピラミッドテキスト、死後の名前を実現するための言葉と儀礼、ピラミッドテキストは、皇国時代の王のピラミッド内部に刻まれた呪文、祈願、祭祀的文言の釈声であり、本書が神話集にとどまらないことを示す重要な収録資料である。そこでは死は終点ではなく、王が危険を越え、神々の世界へ到達し、永続的な覇を得るために対処すべき過程として扱われる。文言には神明、宇宙的な場所、教仏、上昇、再生に関わる表現が重なり、現代の読者には断片的に映ることもある。しかし、その反復性や多様な比喩は、死者に必要な力と地位を言葉によって与える実践として理解できる。本書を通じて重要なのは、神話が物語だけではなく、葬送儀礼の中で効力を期待された言語でもあったという点である。王は死後も神々との関係を保ち、秩序の内部に位置づけられる。ピラミッドの壁面に文字が刻まれた事実自体が書かれ、唱えられる言葉を死後の存続に結びつけた古代エジプトの宗教観を伝えている。そして神々へのサヌカが伝える崇拝宇宙秩序王の結びつき、本書にはアメンラーをはじめとする神々への崇拝が収録され、古代エジプト人が神をどのような存在として称えたかを知る手がかりとなる。サヌカは神の力、世界を照らす働き、生命を支える恩恵、他の神々との関係を列挙し、神の偉大さを言語化する作品である。ただし、物語の展開を期待すると読みづらい。サヌカでは神話の背景が明示されず、神官や祭祀共同体に共有された知識を前提に暗示的に言及される場合があるからである。その難しさは同時に、神話が独立した娯楽作品ではなく、日常的な祭祀と宗教知識の網目に属していたことを示す。本書の解説や注釈を参照する意義は、こうした省略を補い、神明や形容が担う意味を追う点にある。またサヌカは、神の宇宙的な支配と王の地上における位置を切り離さない、神を称える言葉は、世界が正しく維持されることへの気球であり、宗教国家、 自然秩序が結びついた社会の表現として読むことができる。最後に書生君とケティの訓戒から読む。初期教育と古代社会の日常、神話以外の文章、とりわけ書生君は本書を古代エジプト社会の資料集として際立たせている。父から子へ、あるいは経験者から若者へ向ける形式の教訓では、節度、学び、慎重な発言、社会的な振る舞いが重視される。そこには人が共同体内で地位を得て生活を保つための規範が現れている。ケティの訓戒は他の職業の苦労を誇張しながら子に初期を目指すよう促す作品として知られる。職業の厳しさを並べる風刺的な語りは、初期の仕事を身体労働から区別し、教育と文字の技能に高い価値を与える社会知識を浮かび上がらせる。ただし、これを当時の職業事情の客観的な報告とみなすのは適切ではない。初期教育を促す文学的教育的な意図があり、多職種の描写には誇張が含まれるからである。それでも労働官僚制、教育世代間の指導がどのように考えられたかを知る資料にはなる。本書は神々の世界と庶民の生活を別々にせず、同じ文明の言葉として並べている。結論として、本書は古代エジプトの神々の系譜や有名な逸話だけを手早く知りたい読者よりも、一次資料に触れながら宗教と社会の全体像を考えたい読者に向く。エジプト史、宗教学、古代文学に関心を持つ人はもちろん、神話が政治的正当性、注ぎ礼、教育、職業観とどう結びつくかを学びたい人にも有益である。読みやすい物語集ではなく、固有名詞、暗示的表現、成立事情の異なる文書に向き合う必要があるため、巻末の注釈や解説を参照してゆっくり読むのが望ましい。その手間により、神話を固定した物語の集まりとしてではなく、儀礼で用いられ、王権を支え、人生の規範を伝えた言葉として捉え直せる。類書の入門的な神話解説と比べた際の特色は、ホルスと瀬戸の争いのような物語だけに焦点を絞らず、ピラミッドテキスト、サヌカ、訓戒などを同じ射程に収めていることにある。古代エジプト人自身の文章を通じ、死後への願い、神への賛美、社会的上昇への思考が併存する文明像に近づける点が本書の持続的な価値である。ご支援いただける場合は、杉優ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。